バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは、バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸子です。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。今日は3月9日ですね。3月9日といえばね、私はすごくデミオロメンさんの3月9日って曲をめっちゃ思い出すんですよ。デミオロメンさん山梨県出身なんですよ。私と同郷、山梨県出身だからなんかすごく3月9日が今にわたって私が学生の頃も愛されてましたけど、今もずっとこう3月入ってくるとこの曲がいろんな場所で流れるのを聞くとすごいなんか同じ山梨県民として誇らしい気持ちになぜかなるんですよね。誰も知らないし、私はデミオロメンさんとお会いしたこともないんですけれども、なんかすごい山梨の人だっていう気持ちがしてね。ガルパの1周年も近いですね。皆さんドキドキしてますか？皆さんは別にドキドキしないのかな。私はドキドキしてる。だって1周年続くって嬉しいじゃない。こんな人気のまま何年も何年もずっと皆さんとガルパしていけたらなって思います。そして今回のゲストは先週に引き続きお兄さんです。それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロウプログラムスタート。バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。です。ではここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのもこの方です。
皆さんこんばんは、大石正義でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。なんでその喋り方してるんですか？
ねえねえ、ガルパってまだ1周年なの？
まだ1周年迎えてないです。ギリギリ0歳。
0歳でこんなモンスターコンテンツになってんの？
そうですね。
いや何そのドヤ顔。
そうですね。
いやーすごくない？
すごいと思います。
しかもさ、俺聞いたよ、2017年のGoogle プレイランキングっていうんですか、
はい、
アプリの1位だったそうじゃないですか、
はい、ありがとうございます。
ちゃうわ。
ありがとうございます。
これ別のコンテンツでこんなこと言っていいのかどうか分かんないですけど、第2位にランキングされてたのは僕が主題歌書いてる A3 ってアプリでしたからね。
もう
まんまと1位を逃しましたから。
検討しました
よ、ね、いやうるせえわ。A3 ファンに謝れ。
あ、ごめんなさい、ちょっとそんな女性を的にそれ多いんですけど、ちょっと話の流れでね、ラジオ上の流れで言ってるわけですからね。
はい、
はいはい、そうですね。まあそんな感じのまだ1周年経ってないコンテンツなんですけれども、
はいはい、
たくさんいろんな人に愛されて嬉しいなと思っております。大石さんの曲も入ってるしね。
そうなんですよ。でこの間ね、その、まあ、僕の曲で実はアニマックスミュージックスの、ポピパコラボありました。ポピパの皆さんとですね、
君じゃなきゃ
ダメみたい、はい、コラボさせていただきまして、すごい楽しかったですね。
サプライズだったんですよね、お客さんにも。
そうですね、全然言わずに、当日まで言わずにという感じだったんです
けど、ふーってなりますもんね。
いや、そうです
よ。まさかのって。
そうそう、だから先週のなんかそのラジオ聞いた方が、もしかしたらって思った方もいらっしゃるかもしれないですね。
したら俺の予想を立て立ててなってるかもしれないけど、
あとまあもしかしたら、あ、もうベタだなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないです。やっぱ来たかみたいなね。
みんな見たいもん、やっぱり。同じライブに出るんでしょって思っちゃった、ね、ちょっと。
そうそうそう、だからまあご本人さん登場みたいな感じでね。
そうですよね、まあ、親戚の人、あ、ご本人さん
登場、ご本人さん登場みたいな感じ。ややこしいですね。
漢字の大石正義さんは、はい、ニューシングルパラレルワールドの発売をしたということで、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
今日はね、そのパラレルワールドに入っている、他のカップリング曲の話なんかもできたらなと思います。
これね、カップリングがまた豪華。
カップリング豪華、カップリングはパラレルワールド以外に2曲も収録されているということで、
そうなんですよ。
でこちらはどちらも、作品に提供した曲のセルフカバー、ということなんですよね、はい、1曲ずつ伺っていこうと思うんですけど、はい、まずはようこそジャパリパークへ弾き語りバージョン、はい、ということで、こちらはテレビアニメ獣フレンズの曲、
はい、
アニサマだったり M ステだったり、本当にいろんなところで聴きました、見ました。
この楽曲自体がね、たくさんの方々に評価されてね、まあ例えばですけども、星野源さんとかがね、ちょっといいよって言ってくれた誰だとか、平井堅さんまで に教えていただいたりとかね。
やっぱ聞いた時にこうガツンとくるものがやっぱりすごくあって。
ありましたか。いや嬉しいですね。いやでも確かに2017年一番売れたアニソンって言ったら、うん、まあまあようこそジャパニーパンクだったかな。
自分で言うんだなこの人は。
いや、まあ、だって言ってくれないからさ。
あ、2017年で一番売れた曲なんですよね。アニソンではね、きっとそうでしょうね。
やめとけ、
ね、
やめとけ、俺がめっちゃやらしいやつになってる。いやでもね、まあそれこそあの、はい、ガルパの中だとね、はい、アイアイがね、
アイバアイナさん、
はい、まあこの楽曲にも携わってもらってて、はい、まあアイアイなんてだって僕レコーディング去年一昨年か一昨年の10月にそのようこそジャパリパークへのレコーディングしたんですけど、うん、もう結構あのお願いしますみたいな感じだったんですけども、ね、新人感バリバリの、ね、
感じでした。
アイアイだったんですけども、最近会うともう話すみたいな。結構でかくなったねみたいな。
ロゼリアのライブしてる時はね、あの港さんの皮もかぶってらっしゃる。
そうですよね。本当にそんな感じですよ。
はい、やっぱりこう自分の曲作る時と、はい、アニメに提供する時はちょっと違うって先週もおっしゃってたんですけれど、うん、はい、この曲もきっとこういう世界観だからよろしくみたいなのがあったんですか。
そう、ありましたありました。僕ねこの時はもう忘れもしないですけども、その獣フレンズの制作委員会会にそのいわゆるこう会議があるんですけど、そこの会議に作曲者が参加するっていう、
あんまないことじゃないですか。
一回もないです今まで。
おお、この曲は作詞も作曲もアレンジもなさってるということで、
うん、そうなんですよ。
作詞作曲すごいなって先週結構そういう話だったかなと思うんですけど、はい、アレンジもされちゃうんですね。
これね、獣フレンズに関して言うとドラム以外全部僕がやってますからね、楽器、コーラスも、だからね
忙しい。
もうね、なんと 90% ぐらい僕ですこれ。
そうかもしれないですね、さすがに、うん、90% が日本全国に評価されたってすごくないですか。
いやもうマジでね、ドヤ感半端ないですよ、ね。だってこの間実家帰ったんですけど、はい、愛媛のね宇和島っていうところですよ、はい、もうもう人口6万人ぐらいの片田舎なんですけど、そこのねいとこの子供たちがねジャパリパック歌ってんすよ。お前らええやつやなって思ったら、
もうず
っ
と、
ピカチュウようこそジャパリパー、ピカチュウようこそジャパリパー、永遠リピート。
そこがねキャッチ、やっぱり。
いや、ありがとうございます。
一回聞いただけで覚えちゃう。
いや嬉しいですね、
すごい。
いやだからね、
それでオープニング見てたらこう端っこに全部大石さん、全部と思ってすごい驚いたの覚えてますもん。
本当ですか、
全部って。
いや嬉しい。
そして続きまして、キテレツポエマー弾き語りバージョン、はい、こちらはアプリゲーム A3 のキャラクターソングということで、
うん、そうですよ、はい、2017年 Google プレイアプリランキング第2位の A3 のね。
言わなくてもいい、
キャラクターソングですけども、
まあ1位はガルパなんですけれども、は
い、うるせえわ。
A3 のアプリにたくさん曲を提供してらっしゃるんですか。
そうなんです、主題歌もそうなんですけども、うん、まあ、あとキャラソンもそうだし、うん、まあ、楽曲、アプリ内の楽曲を
劇版とかもですか。
劇版はしてないんですけど、はい、4曲ぐらい、
キャラクターソングというか、
はい、させていただいてますね。
その中からご自身で今回はキテレツポエマと曲を選んだってことなんですか、は
い、そうなんです、まあ、これ弾き語りにしやすかったっていうのもあるんですけど、そのキャラクターソング自体でこの楽曲がすごくまあ跳ねたというか、うん、iTunes の総合ランキングでもかなり上の方行ったりとかしたので、うん、まあ、それで選ばさせていただいたっていうところですかね、はい、
歌ってみたかった、自分でもちょっとセルフカバーしてみたかったみたいなところがあったんですかね。
なんていうのかな、そのキャラクター的にもその、うん、かっこいいんだけど面白いというか、うん、ちょっとコミカルな感じのキャラクターだったりとかもするので、うん、まあ、その辺も含めて自分のこのパーソナリティに合ってるなと思って、
自分がかっこいいけれども、
そう、かっこいいけどもコミカルみたいな、なんか何でもできちゃうみたいな、
そういうところがある
。え、何これ僕を貶める
か。いや、そんなことない、そんなことないですよ、ゲスト様だから。
いや、思ってないよ全然。
音楽っぽい話しようかな。
いやいやいや、
ご自身の曲作る時と、はい、この提供する曲あると思うんですけど、うん、提供する曲のね、今回カップリングの曲だったりとかっていうのは、はいはい、どうやって作るんですか。頭で作曲したら、それとも弾きながら歌ってみようとか、どうやって作曲してるのかなって。作詞も作曲もアレンジも
基本的には僕ね、原作とかその作品の元になるそのキャラクターのバイオグラフィーとか、はい、うん、もう全部読み漁ります。なんならかなりエゴサーチして、うんうん、そのキャラクターについてるファンの方とか、
どういうファンがいるか、
推してるファンの方とか、うんうんうん、までその毛色まで全部調べます。だそうやらないとやっぱその本当の意味でユーザーさんが、ま、納得するような提供ができないんじゃないかなと思ってまして。
そっちの言葉選んじゃう、この子はこっちなのにって、やっぱ原作すごい読んでる人思ったりしますもんね。
そうなんですよ。で結構ね、その例えばですけど歌詞を書いていって、うん、レコーディングスタジオでいやこの 主人公とか、うん、このキャラは僕じゃなくて俺っていうんで変えてもらっていいですかとかっていうのが嫌で、やっぱ全て知った上でそのレコーディングスタジオ、そのスタッフさんだったりとか、うん、キャストさんだったりに対峙したいなと思ってるんですよ。そのキャラクターへの理解度とかも含めて、はいはいはいはい、だそういう深度深さみたいなものをちゃんとこっち側も理解してないと、やっぱその作品として跳ねないなって、まあ、クリエイターとして思うんですよね。だからその辺はすごい気を使ってるというか、
結構リサーチが時間かかる感じですかね。
いや、そうですね。でリサーチして全部まあ自分の器がいっぱいになったなって思ったら曲を書くのめっちゃ早いです。
へえ。
本当半日ぐらいで書けちゃう。
です
ね。それで一個曲ができたなって思ったら、いよいよそのパソコンでいわゆる DTM ですね、うん、デスクトップミュージックって言って
打ち込み
をして、それでデモを作ってクライアントさんに聞いてもらって OK が出たらそのまま進めていくっていう感じ。
フルサイズにしていったりとかするやつ。
そうアニソンだと大体ね89秒まずサイズ作って提出してから、こここうああしよう
みたいな、オープニングサイズエンディングサイズに
そう
最初聞いてみたいな。
ようこそジャパリパークへとかは、はい、最初頭のホルンの音あるじゃないですか、パッパーパッパッパーみたいな、始まるよっていう感じの、あれ最初なかったですからね。最初なくて89秒のサイズ作ってたんですけど、ちょっとまあなんか欲しいですね、頭のなんか始まる感って言われてホルンの音入れて、
そしたらでもなんか出ちゃう部分ありません？時間的に。
だからアウトロの部分を半分削ってるんですよ。面白いでしょ。
面白い。
で半分削った分の秒数、稼いだ秒数でホルンの音を頭に入れてたりするんですよ、ね。うん、そういう風にその本当に皆さんとそのクライアントさんと一緒に会話をしながら、楽曲を作っていったっていうところもあるので、まあ、純度 90% 俺って言いましたけど、はい、でも実際は本当にコンテンツに携わる皆さんと一緒に作っていった感があるので、本当に愛の結晶だなというふうに思いますね。めっちゃ綺麗にまとめた。
めっちゃいい話、
はい、
まるでミュージシャンのようだった。
やめなさい、ただのおしゃべりなお姉さん、お兄さんじゃないですからね。
はい。バンドリバンドリバンドリガルパラジオ with アフターグラウン。もかくえもかずくえ市長、略してもかくえということで、ボックスが用意されていますので、はい、そこから時間の限り私が質問の書かれた紙を引いていきます、うん、それに対してお答えください、うん、ゴングが鳴るまでやっていきます。この番組音楽番組を目指していますので、うん、ちょっと音楽にちなんだ質問になっております、はい、用意はよろしいでしょうか。
はい、
もかくえスタート。
やがれ。
初めて買った CD は、
チューブとリンドバーク。
年代を感じる。
うるせえよ。
何て言えばいいんだっけ。
うるせえ。あ、ちなみにね、三沢さんと僕多分ね、はい、一回り以上違うんですよ。
25歳、
僕38。
一回りって12歳。
そう。
あ、本当だ。ジェネレーションギャップ。
いや、言えてないしね。
違う。
そうです。ジェネレーションギャップです。あのね、チューブさんね、うん、チューブ知って
ます。夏の人。
そう。湘南大
学の人ね。また真似もしてくれるんだ。
あとリンドバークね。
はい。
今すぐキスミー。
あー、知ってる知ってる。
ワウワウの人ね。
はははは。
この、まあ、二バンドはまあ僕小学校の時に買ったのかな、小学校6年生の時に買ったんですけど、すごいやっぱなんか一番ガーッと来てた時期で、
あ、売れて、その頃その二バンドめっちゃ売れてて、そうそうそう、小学生も買うぐらい。
そうですそうですそうです。
その頃 CD って小学生買ってました？
いや、買ってた。
すごい大人ですね。
地元のね、もうあのグランド電機っていう地元の電気屋さんがやってる CD 屋さんで。
今だあるかな。
もうないっす。
そうだったんですね。
そうですそうです。
じゃあ次の質問行きましょう、
はい、影響受けました、チューブとリンドバークは。
学生時代の音楽の授業の思い出は。
これさ、ありますよ、僕ね、英語、洋楽の入り口が英語の授業だったんですよ、中学校1年生の時に英語の授業で、うん、まあそのまあ教材的な感じで、はい、サイモン&ガーファンクルって2人組のフォークデュオがいるんですけど、うんうんうん、その明日にかける橋っていう楽曲を、はい、Like a bridge over troubled water っていうのを、うん、英語の先生がかけてくれて、でそれでそれを楽曲を覚えて、英語の歌と英語っていうものにこう、まあ、親近感を持ってもらいましょうみたいな。
おー、いい先生、楽しそう。
そうすぐ覚えて、うん、その先生の前で歌ったりしてたんですよ。いや、君 うまいなって言って、その英語の発音もいいし、うん、その歌もうまいし、お前最高だぜみたいな感じのことを英語の先生に言われてたんですけど、3年間ずっとその英語の先生が受け持っていただいたんですけど、3年間ずっと大石じゃなくて大西くんって言われてました。はい、そんなオチでした。
似たようなもんかも。違います、
ね、似たようなもんです、うん、
はい。カラオケで歌う曲は、
これはね、
カラオケ行くんですか？アーティストの方ってあんま行かなくないですか？
いや、行かないですけど、たまに行くと僕ミスチル歌いますね。ミスチルさん、
それはね、女の子落としにかかってる。
あのね、女の子
絶対モテようとしてるでしょ。
あのね、モテようとはしてるけど、女の子とは行かないっす。
やろう
だったりとか、あとまあそのなんていうのかな、例えば20人ぐらいで、シンガーソングライターで集まって、
わーすごい、
カラオケ行くとか。
そんな会やるんですか？
もうね、いろんなところでね、賛成でハモり始めるっていう、ね、
確かにみんなハモれる。
勝手にハモり始める
っていう。ふーとか言えてますよね。
そうそうそう、はーとかね。お前そんな望んでないしなみたいな。もうなんなら僕カラオケ番組とかテレビ出てますからね。
そうなんですか？
はい、毎回負けたりするんですけど、
プロなのに。
アニソン代表とかで、カラオケの得点を競う番組に出させていただいたりとかして。
あれまたちょっと違いますよね、テクニックが。
そうなんですよ、
加点されていく。
そう、カラオケのその点数の取り方がやっぱ全然普通の歌唱と違くて、それでね、もうカラオケの機会で合わせてね、歌ってて、その、うん、例えばデヴィ夫人さんとかにね、はい、いやあなたの歌響かないわとかって言われるんですよ。はぁ、
でもカラオケの機器にはね、響いてる、点数にはなってる。
でもね、もうね、本当それでもやっぱ皆さん上手いから負けちゃうんですよね。今度出た時は絶対リベンジしたいなと思ってるんですけど、
今度出た時教えてください。
あ、終了。あ、すいません、なんか、
いやいや、すごい、
2つのテーマだけでね、
3つも行きましたから。3つか、大丈夫です。この番組もっと行かない時あるんで大丈夫です。
もっと行かない時ある。
はい、ということで以上です。さらにいろんなことが分かりましたね。以上もかくえでした。
バンドリガルパラジオウィズアフターグロウ、ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。明日からガルパではチャレンジライブイベントバックステージパスを開催予定。イベントと合わせてカバー楽曲ハレハレ愉快が今回特別にハローハッピーワールドにランとアヤが加わり配信予定。また先日オープンした1周年記念サイトが更新されたので、特番を見逃してしまった方はぜひチェックしてください。最後に1周年当日の3月16日にも特番を実施予定です。1周年を迎えたガルパを皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。詳細は1周年記念サイトやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。続いて三井住友カードとのコラボレーションによるバンドリガールズバンドパーティービザカードの入会を募集中。カードのご利用に応じて貯まるポイントで会員限定グッズが交換できます。限定グッズなどの詳細は公式ホームページにて。最後に CD 情報です。ポッピンパーティーのナインスシングルサークリングとブゼリアのフィフスシングルオペラオブザウェイストランドが3月21日水曜日に同時発売です。なんとそれぞれの CD にはバンドリフィフスライブ特別二次選考抽選申し込み券が1枚封入されます。1シリアルナンバーにつき、デイ1のポッピンパーティー、デイ2のロゼリア、どちらかの公演を2枚まで応募可能です。そのバンドリフィフスライブのライブロゴとライブタイトルも発表されました。バンドリフィフスライブ、デイ1ポッピンパーティーハッピーパーティー2018、そしてロゼリアライブ AB 控えと。詳細はライブロゴも合わせてバンドリ公式ホームページをチェックしてみてください。またポッピンパーティーナインスシングルサークリング、ロゼリアフィフスシングルオペラオブザウェイストランドのそれぞれ表題曲カップリング曲の視聴動画が現在 YouTube バンドリチャンネルにて公開中です。ぜひチャンネル登録をして聞いてみてくださいね。こちらも詳しくは公式ホームページにてご確認ください。以上、今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。 わけで、ウイさんありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたりありがとうございました。
めっちゃ楽しかったです。
ありがとうございます。
いやでもね、
嘘でも嬉しい。
いやいや本当でも先週とかね、はい、その男性初の、まあ、ゲストっていうところもあって、はい、ドキドキしてたんですけども、すごくやっぱね、伊沢さんのトーク力によって、
いや MC が素晴らしかったのか、ありがとうございます。
すぐ受け取る。お前の心はスポンジか。吸収力半端ないな。
何でも吸収していきましょう。またぜひ来ていただきたいなと思いました。すごく楽しかったです。ありがとうございます。改めて、おいさんからお知らせお願いいたします。
はい、ニューシングルパラレルワールド発売中でございます。それを引っ提げての弾き語りラボツアー開催が決定しております。
はい、
そしてバンドスコア、ピアノソロスコアも、発売しております。それでですね、もう一つちょっとあのお知らせなんですけども、カタカナ大石正義さん親戚の方ですね、はい、こちらがですね4月から始まるテレビアニメ「ただくんは恋をしない」のオープニング主題歌、歌っておりますので、ぜひともそちらもチェックしちゃってください。
はい、まあ次ねオープニング主題歌とエンディング主題歌のね、どうやって作りの違いとかまた聞きたいんで、ちょっとぜひ聞き
読
んで
もらって、だったらまた読んでください。
ぜひ呼びましょう。ちょっと時間が今日はないんでね、はい、またぜひ来ていただきたいなと思います。はい、それでは今回のお相手は青葉もか役の伊沢幸子と
大石正義でした。
最後の挨拶、今週もあれでお願いします。せーの、
シャイスター
。バンドリガルパラジオ with アフターグロー。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。